それでは私から八木市綿羊牧場について一般質問をさせていただきます。八木市綿羊牧場は昭和37年に羽幌町が許可振興策の一環として導入し、昭和43年から同立畜産試験場の指導のもと本格的な総北市の生産を始めて以来、八木市観光の目玉として、さらには地域の畜産振興として運営されてきました。しかし近年では綿羊を目当てに来る観光客は少なく、昭和48年頃の離島ブーム時と比較すると年々減少の一途をたどっており、観光産業としてのブランド力がなくなりつつあり、観光客も綿羊祭りの時だけ来るという現状であります。このような状況の中で、今後も観光面から運営していくことは必要と考えますが、同じ総北市の綿羊は道内各地においても飼育、生産、販売が確定されており、今では珍しいものではなくなってきております。さらには長年にわたる羊の死体処理問題や実頭数の大幅な乖離問題が起きたことは、離島における生き物を飼育する難しさも改めて痛感されたと同時に、今後の運営に大きな不安を露呈しました。さらにこの問題に対しては、綿羊牧場を運営している町にも管理・監督責任が問われるものと考えます。羽幌町へ八木市綿羊牧場の設置及び管理に関する条例では、優良な羊の繁殖及び生産用等を育成し、地域の畜産振興に寄与するために牧場を設置するとありますが、今現在その設置指針に沿って運営されているか疑問であります。こうした中で、新型コロナウイルス感染症など突発的な事象により、今後八木市綿羊の価値が薄れ、需要が減少していくことも心配されることから、この機会を転機にして使用増等を目指すだけではなく、綿羊牧場と他のさまざまな観光資源との抱き合わせも考えながら、新しい魅力づくりを目指す必要性も重要であると思うことから、以下質問いたします。1点目、平成26年に露見した死亡綿羊の不適切な処理問題や、今年の3月11日に報告があった318頭の頭数乖離問題について、責任の所在と、そのことに誰も責任を取らないのか、さらにこの問題について町民に対してどのように説明し理解を得たのか。2点目、牧場の運営は今後も直営でいくのか、または再度指定管理者を募集する考えはないか。またこれまで町民への還元が全くないと思うが、その現状をどう改善するのか。さらにふるさと納税返礼品として活用されているが、八木市綿羊のブランド力を生かすのであれば、PR や返礼期間などを再度工夫する必要があると思うがどうか。3点目、綿羊牧場全体の管理、運営、人員体制など、今後さらなる強化を必要とすることは何か。また牧場に関して広く町民から意見を聴取し、その結果も踏まえて閉鎖や規模の縮小、さらには花畑などの別な観光資源を併設整備する考えはないか。以上。
町長、駒井久明君。
大阪議員のご質問にお答えいたします。1点目の問題に対する責任の所在と町民への説明等についてでありますが、八木市綿羊牧場における兵士の 処理及び使用棟数が乖離していたことについては、実棟数の乖離を確認した後、本年3月及び8月の総務産業常任委員会や9月定例会における一般質問においてご説明申し上げ、さらには8月の臨時会で監査委員からも報告が行われたところであります。使用棟数が乖離した要因といたしましては、兵士の処理が直営で行っていた時点から問題があり、指定管理が行われた時点においても適切な指導管理が行われず、また確認行為の形骸化もあり、過去からの積み重ねにより実棟数との乖離が生じたと整理しているところであり、このことから責任の所在に関しましては、庁にあることはもちろんのこと、指定管理機関にも関わることであるため、当時の指定管理者にもあったものと考えております。また、誰も責任を取らないのかとのことでありますが、本件については、先にご説明申し上げたとおり、当初の直営時点からの長年の問題であり、どの時点に何棟の兵士処理を適切に行っていなかったのか、また実際に何棟が乖離していたのかということが確認できない中にあって、さらには使用棟数の乖離については本来いるはずの質事を損失したということではないことから、誰かが責任を取るということはできなく、これまで適正に管理できていなかったことへの反省に立ち、今後同様の事案が発生しないよう適切に管理していくことが重要であると考えております。また町民への説明と理解についてでありますが、8月の総務産業常任委員会でもご説明申し上げておりますが、実棟数の乖離を確認後、総務産業常任委員会や予算特別委員会、さらには9月定例会における一般質問でもご説明させていただき、合わせて新聞報道もなされております。このことにより、町民皆様にご理解をいただきたく、今後においても議会及び監査委員への報告を適正に行いつつ、信頼の回復に努めてまいりたいと考えております。2点目の今後の運営形態、町民還元の改善、ふるさと納税の工夫についてでありますが、はじめに今後の運営形態については、平成30年9月、11月および昨年7月の総務産業常任委員会においてご説明申し上げておりますが、その当時の大きな理由として、指定管理者ではなかなか進まなかった使用棟数の増加や町民還元、さらにふるさと納税返礼品への活用増につきましても、できるだけ進めるとした町の方針に対し、当時の指定管理者からは対応するのは難しいとの協議があったため、直営で運営するとしたところであり、使用の棟数の乖離があった関係から増加についての再考は必要であるものの、現時点において再度の指定管理は考えておりません。 次に、これまで町民への還元が全くないとのことでありますが、販売した羊肉のうち、町の事業で使用した部分を除いた町内における割合は、指定管理最終年の平成30年度 36%、直営に戻りました令和元年度 38%、令和2年度 55% であり、また市街地区の飲食店に卸されている羊肉のうち、おおむね半分が町民の方で消費されている現状にありますことから、相対的な生産数の少なさや販売店向けの卸価格においての課題はあるものの、少なからず町民への還元はなされているものと認識しております。公共牧場として運営する以上、収支のバランスも重要になってくるものでありますが、今後においても少しでも多く町民に還元できるよう、さらに検討してまいりたいと考えております。またブランド力を生かすためのふるさと納税の工夫についてでありますが、ふるさと納税におけるヤギシリ綿羊肉の活用といたしましては、おおむね7月から11月ごろまでの取り扱いとし、1ヶ月あたりの件数を30件から50件程度に調整した中で運用しております。過去5年間の実績では、平成28年度および29年度は100件を超えておりましたが、平成30年度162件、令和元年度117件、令和2年度183件となっており、ヤギシリ綿羊のブランド力としては現在においても一定程度は維持されているものと考えております。今後もブランド力が維持され、効果的な取り扱いとなるべく、返礼品全体として PR 方法も含め検討を進めてまいりたいと考えております。3点目の運営等で強化を必要とすること、町民からの意見聴取を踏まえた方向性の検討などについてでありますが、はじめに今後強化を必要とすることとして、まず現在の頭数を維持しつつ、8月の総務産業常任委員会でお示しいたしました目標使用頭数に向けて進めてまいりたいと考えております。そのためには最低3人の飼育員が必要であり、この人員の維持確保を最優先に考え、その他については今後の運営の方向性により検討してまいりたいと考えております。また町民からの意見聴取を踏まえた方向性の検討についてでありますが、町民からの意見聴取については今後予定する時期総合振興計画策定に向けたアンケートのご意見や議会で行われたアンケート結果を参考にさせていただき、また個別のアンケートの必要性の有無も含めた中で方向性を検討してまいりたいと考えております。さらには牧場に花畑などの観光資源を併設する考えはないかとのことでありますが、広大な敷地を使用しての花畑の併設ということで、他自治体にある観光牧場をイメージされているかは分かりませんが、現状のヤギシリ綿羊牧場は本町の観光振興及び離島振興に果たしている役割が大きく、観光資源として活用している事実はあるものの、あくまで畜産振興に寄与することを目的とした牧場であります。 また、ヤギシリ島では、自然林と野鳥、野草の宝庫として観光振興を図っておりますが、市街地区にバラ園がある中にあって、広大な花畑を併設することの効果には少なからず疑問が生じるものでありますことから、現状において併設する考えはありません。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
町長から午前中の大阪議員の一般質問に対し、発言を求められておりますので、これを許します。町長、小林久明君。
ありがとうございます。会議録の訂正について2点訂正をお願い申し上げます。先ほどの私の答弁で1点目の問題に対する責任の所在と町民への説明等についての中で、誰かが責任を取るということではなくと言うべきところを誰かが責任を取るということはできなくと申し上げておりました。次に2点目におけるブランド力を生かすためのふるさと納税の工夫についての中で、過去5年の実績では平成28年度および29年度は借金と抑えておりましたがというべきところ、過去5年の実績では平成28年度および29年度は借金を超えてとおりましたと申し上げておりましたので、以上2点の訂正につきましてお願いを申し上げます。
それでは答弁書に基づいて再質問をさせていただきます。まず1点目の質問について町長に伺います。これまで町民に対してですね、明確に説明や理解を求めたり、あるいはお詫びは一切されてこなかったと私は認識してますが、町長の認識を伺います。
町長、小林久明君。
先ほどの答弁の中で申し上げましたとおりですね、私の方としましては申し上げましたとおり、そういう考えでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番、大阪照夫君。
私の質問していることは、この町民に対してね、一切お詫びとか、例えば何かを使って説明したり、理解を求めたことはなかったですねって、議会とかにはありますけどね。そういうことはなかったですかって聞いてるんですから、町民に対してはどうだったのかって私は聞いてるわけですので、それに対してお答え願います。
町長、小林沢君。
ですから私は議会を通してそういう形でご答弁を申し上げましたという答弁にさせていただいたわけでございます。
8番、大阪照夫君。
それはちょっと納得できるような答弁ではないんですが、そこをついてもどうしようもならないので、次に進みます。責任の所在、それから責任問題について、残念ながら前向きな答弁ではない、と私は感じております。町長は、ね、の答弁はね、過去から積み上げた、積み重ねたことで、議会、委員会、さらには一般質問でも説明して、今になってですね、町民にもこの答弁書を見ると、理解していただきたいとか、また新聞にも掲載された。ではね、どれだけ町民がですよ、新聞を見て、あるいは議会のね、何かを見てですね、理解されたのか、私は大変疑問に思っております。で、この2つの問題の答弁は、遠い昔から起きた事案であるような言い方をしています。これは私は責任回避をする答弁であるんじゃないかというふうに感じております。これで町民はね、この問題について2つの問題について納得していると思っているのかどうか、町長の見解を伺います。
町長、小林沙君。
私はそういうふうに思っております。
8番、大阪照夫君。
ではそれでは、その納得しているという町民が思っている具体的な自分自身の指針みたいな、計りみたいなものはありますか、基準みたいな。
町長、小林沙君。
はい、答弁の中で申し上げましたとおりですね、委員会等で何遍も報告を申し上げまして、議会から の質問等も受け付けておりますので、そういった形でですね、理解は得られたものと考えております。
8番大阪照夫君。
私は町民はですね、この2つの大きな問題はまだ納得してはいないというふうには思います。そこで責任の所在はについてはね、町と指定管理者にあると答弁書で認めてますよね。それに間違いないか確認します。まず
町長小林久彦君。
答弁書の中でそういうふうに申し上げていると思いますので。
8番大阪照夫君。
ではですね、責任は本来いるはずの羊を損失してないから責任は誰も取らないというふうに答弁書は述べてます。で、本来いるはずの損失とはどういう意味ですか。私ちょっと理解できないんですけど、当然羽幌町はね、指定管理者の管理監督指導を含めてですよ、毎年牧場の管理状態をですね、検査する義務があるわけですよ。それが怠ってたから今回このようなことが起きたんではないですか。であれば当然町なり町長なりがですねの責任は私は重たいと思うんですよね。やはり検査するべきことをしないわけですから、毎年指令管理に任せてね、10年間も仮にですよ、頭数改良も含めて平成も含めて平成20年ですから、そういうきちっとした管理指導検査調査、これ全てやってこなかったということですではないですか。だからこういう事態が発生したんじゃないですか。違いますか。
農林水産課長伊藤正則君。
今の大阪議員のちょっと質問にご答弁させていただきます。今指定管理の間で、そういう部分、というところへんでご発言もありましたが、これまでの常任委員会等でも申し上げています通り、指定管理機関のみにこういう形で頭数の乖離があったということでは整理はしておりませんし、監査員の報告からもその旨報告されているかと思います。で、牧場開設当初からそういう形で、死亡に関しての報告が適切になされていなかったというところへんで、その部分につきましても常任委員会の方で、ご説明申し上げておりますが、適切に、毎年か、2年おきとかそういう部分でもこれまで実頭数の把握を行ってきているのであれば、どこかの時点で頭数の乖離といった部分は早めに確認できたかとは思うんですが、これまで一度もやっていなかったという事実がありますので、そこについては、もちろん町としては反省すべきところでありますが、どの時点で、どの程度管理し、乖離していたかとか、どの時点で、どの程度の羊が死亡をきちんと報告されていなかったというところが、今となってはそこの部分については確認ができませんので、町としても責任はもちろん町にもありますし、当時指定管理機関にかかる部分は指定管理者にもありますが、その特定がなかなか難しいところでは責任を取るというところではなくて、これから適切に管理をして議会や監査員の方にも適切に報告した中で、きちんと運営していくことが必要であるというふうに考えているというところであります。
8番大阪照夫君。
その答弁はね、私は大変間違ってるんではないかと。確かにいろんな委員会、随時監査も含めてね、一般質問等、これに対してはやられてます。ただ、結論から言うとですね、兵士の数も含め、さらに318トンの頭数乖離、その根拠と見える関係文書、当然ね、文書とか書類も全くない、で、長年にわたって現地調査も今はされてなかったということを考えるとですね、管理自体やってこなかった。これ大きなやっぱり町の責任、町の責任、これはトップである町長の責任でないかなと私は思うんですよね。反省でなくてね、反省をするんでなくて、 やはり責任というものはきちっとね、事実起きたことに対して責任をきちっと取るのが行政の私は役割だと思うんですが、その辺は行政としてね、責任はない、反省はしますって答弁書書いてます。でこれから気をつけてきます。だけど何の責任も取らないで、しないで、それが行政の執行のやり方なんですよ。これ私も行政にいたけど、そういうのは必ず誰かが責任を取るか何らかの形で示す。これがやっぱり町民に対する、まあ例えばですよ、信頼を得る、理解を得る、それにつながると思うんですよ。ですから反省に立ってこれから気をつけていきますって言ったって、まあまた後で言いますけど、それは今回の問題に当てはまらないかと思うんですが、どうですか。もう一度町長聞きします。
町長、小林沙耶君。
はい、最初の答弁書で申し上げたとおりですね、私はそういうふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
8番、大阪照夫君。
この、ね、責任についてはそのもう過ぎてるから、まあ、先ほどから答弁書に書いてるとおりだということの答弁書が返ってこないんで、まあ、非常に本当に残念ですね。私はやはり町のトップである町長がですね、まあ、こういう不明な問題、あるいは今後こういう問題も起き得る、降りる、得るかもしれないですよね。まあ、その時に何もし書類もない、残ってるものもない、だから誰も責任取らないんだということには僕はならないと思うんですよね。だからその辺もよく、まあ、ぜひですね、考えていただきたいと思います。でそれで、羊、これは町の財産かどうか確認します。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。町の財産という部分では、もちろん、羊という部分については、まあ、物品的な扱いにはなりますが、まあ、町の財産ということになります。
8番、大阪照夫君。
今町の財産になるという答弁でしたので、まあ、これは私が調べた範囲ですが、実はこの販売、羊の販売についていろんなところで調べて調査をしました。で、まあ、今の現在の価格、販売価格でいうと、おおむね平均すると、オス2歳、一番高い時期ですね、オスメス2歳というのは一番高い売れる時期で、オスで16万円、これ平均ですよ、でメスで約13万円、まあ、単純に積算したらですね、オスで、まあ、318頭返り、今回返りしたという、算定したときに、6096万円。でメスでいうと4953万円、まあ、仮にですよ、オスメス半分ずつとしても、2歳で売ったときには、5524万5千円の損失になるんですよね。これ、莫大な損失になる計算になりませんか。まあ、それでもね、先ほど損失には当たらないとか、っていうようなことを答弁書でね、書いてますよね。損失に当たらないから、責任を取らない。これ、損失になりませんか。トータルするとなるかならないか。ちょっと
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まあ、この320頭の乖離が、まあ、その町の損失になるかどうかといった部分のご質問かと思いますが、320頭の部分がその何らかの形でそのいなくなったとか、どこかに消えてしまったとか、そういうことであればもちろんそういう部分では損失になるかと思いますが、あくまでもこれまで何度も説明しておりますが、適切に死亡した頭数を町の方に報告されていなかったということで、まあ、町としては、まあ、書類上的な部分として必要と思っ実際にいる羊よりも多く整理していたとして、まあ、議会とか、監査の方にも報告していたということでありますので、そういう意味では損失には間違いなくならないというふうには考えております。
8番、大阪照夫君。
私はね、さっきから聞くとなんか言ってる意味が分からない。 町長も責任ある、指定管理者も責任があるって、先ほど答弁に書いてますよね。だ要は財産が損失したから、町のね、もう責任があるって感じてるわけでしょ、思ってるわけでしょ、事実。で、これ、大変な財産の僕は損失だと思いますよ。さらにですよ、この死亡出自のね、例えば不適切な処理はね、平成26年の耐震火災がなければ、全く分からなかったことでないですか。それから、等数会議もね、指定管理の中でずっと行われていれば、318棟、例えばですよ、318棟、この等数会議も、全く分からなくて継続されていたんじゃないですか。で、私は思うんですよ。町の考えとしてはどうですか。そういうふうに思いませんか。まず聞きます。
町長、熊井久志君。
はい、大阪議員のご質問の中にはですね、ちょっと、説明が不足だったのか、勘違いといいますか、たびたびですね、委員会等でも申し上げましたとおりですね、指定管理業者から受けたときに、320棟近くの羊がいきなりいたものがいなくなったということではなくてですね、ここに書いてあります、閉止ということで、年いった名誉をですね、牧場で飼っていたらそこで死んだので、そこに埋めてやったと、本来であると、閉獣処理といって、第二高台ですか、そこに処理場があるので、搬出してですね、そこに埋めてやるという手法を取っていかなきゃならないものが、そういった手続きがしておらなくて、町営の時から、そして指定管理の時にもそういう処理がされていなくてということを委員会でも申し上げたと思うんですけども、それがこの書に書いてあります年数にですね、正確、ほぼ正確に分かったのが、その約320棟という数字で出てきてですね、ここに書いてあるように委員会等でご報告申し上げたということで、過去からですね、そういった死亡した羊の処理についてですね、きちんと把握してなかったという数字でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番大阪太郎君。
ですからですね、把握をしてなかったことがやっぱりそれは町の怠慢というか責任じゃないですかって僕は再三言ってるんですよ。と確認できてれば毎年ですよ、何も問題なんか起きるわけないでしょ。何も死んでいくらしあれして生まれて売って販売してね、そうするとそんなこんな会でも出ないし、平時問題だって出てこなかった。要するにこの2件の問題については町町自体がですよ、きちっと管理監督指導なりねされてこなかったからってことが結論出てるんじゃないですか。それでもまだ違うって言うんですか。わからないとかさ、随時監査でもわからないような県外からとかいう言葉を使ってますけどね。で、事実は事実として閉止もしているし、で、たまたま火災の時に分かった。で、今回直営に移ってたまたま等数のね、500という600というものがたったの180頭しかいないってのが分かったわけでしょ。で、それはあくまでも町のものなんでしょ。町のものがさ、いなくなってんのにさ、いや分からないとかさ、いや県外化が生んだ事案だとか、で僕はそこを言ってるわけじゃなくて、要はそういうことが町のね行政としてこれはありえないことじゃないですか。財産はさ、亡くなっていなくなったりしてるわけですから、でそこをきちっと精査してですね、やはり今、これはずっと前から起きたことだとかって言うけど、いつ起きたかそれも分からないわけでしょ。であれば当然、町として、町として責任を取ってですね、誰かが責任を取ってですよ、いや、こういうことであった、だけど不明であったと、だから町民の皆さん、大変申し訳なかったと、もう紙、ね、栄養の紙一枚で、例えばお詫びを出して、で、自ら町長、ね、その責任を取ってですよ、例えば、減給なり、それなり、自分なりで貸すのが普通じゃないですか、町長、どうですか、町長、聞きます。
休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林久彦君。
また繰り返しになりますが、最初の答弁の中でですね、申し上げているとおりですね、委員会等でもご説明申し上げまして、しているとおりですね、それからその中でも、お詫びを申し上げておりますし、あとはどういうふうなと、党勢というのか、私の方としてはそういうことでご理解をいただいているものと思っておりましたので。
8番大阪照夫君。
理解をしていただいたと思ってましたっていうね、それでまあことが進むんであれば、こんな楽なことはないと私は思いますよ。でそれではないと思うんですよ。やっぱり形としてきちっとね、やはりこういうことがあってこういうことがあって、町民はねやっぱり知る権利はあると思うんですよ。税金を使ってるわけですから、まあどこからの方でもあると思うんですけど、最低限知る権利、牧場内で何が起きちゃうかとかさ、で今回2つの問題だってどうなってんだっていう方もねたくさんいるんですよ、ね、それがずっと来て何もしないで、ね、町の責任もない、ただ所在責任所在は、ね、指定管理者に回りますよって言っときながら全く責任も取らない。いや責任は委員会とかで、ね、いろいろと述べてますよって、それでお詫びもしてますよって町長は言いますけどね、私はちょっと不安、納得いかないんだよね。やはりそこはきっとそれだけ思ってるんであれば、やっぱり何らかの形でね、自分自身でやっぱりそういうものに対してね、まあ処分を課すなり何らかの形で、まあ、町民に公にしてね、きっと謝るとかそういうことをするべきだと思うんですよ。まあ再三何回も聞いて申し訳ないんですけど、まあそれはまあぜひねそういうふうに考えていただきたいということと、まあこれ最後にこの一応目は最後になりますが、まあ誤りは過失が起きたときはね、これ昔からのことわざで、責任取ることに早い遅い早いはないんですよ、実を言うと。私はそういうふうに思ってるんですよ。ですからぜひですね、考えていただきたい。で1点目の最後ですが、まあこれは多くの町民って言うとちょっと言葉が大げさになりますが、今回 の, うち の, 議会アンケートの中で、まあ何件かは町や町長が責任をなぜ取らないのかとか、取るべきだとかいうことが、まあ、アンケートですよの中に記述されています。でそこで聞くんですけど、私はねこの問題についてやはり町長としてきっちりとねけじめをつける意味で、やはり最もこう町長の大事なところはそこだと思うんですよね。町のトップというのはやはり誰も責任取れなかったら自分が取るんだという、そういう気概をね持ってですね、町民に示すことが町長である姿だと私は思うんですよ。まあこれは何と言っても、まあ、その責任は取らないのかなと思うんですけど、私はそういう姿を見てですね、ああやっぱり羽幌町長さん、まあ、うちの町長は素晴らしいよというふうに私はなると思うんです。だけどこういう問題をあやふやにしてね、いや何回も委員会とかいろんなところで説明してるからいいや、で責任も取らないからいいってね、そうやってやっちゃうと、やはり町長としてね、まあ、なんていうの、町民から見るとなんかこう受けが悪い、まあなんていうのかな、責任も逃れもしてる、まあそういうふうに取られるんじゃないかと私は思ってるんですよ。ですから財産責任はどうですかっていうことを言ってるんですよ。事実ね、あったことは事実なんですよ。これ兵士も問題も党数乖離も、ただだらだら昔からあったとかいろんなことを言うけど、あった事実に対してですね、何らかの形で私は責任を取っていただきたい。まあ責任をどういう形で取るか分かりませんけどね、それをお願いして、まあ判断は町長にお任せします。で、何かあれば、伺います。
町長小林彩君。
今の大阪議員の発言の中にですね、まあ、責任を取っていない、それから
事実を隠している、そういうような発言があったかと思いますが、再三にわたってこの答弁書をですね持ち出しておりますが、委員会でも報告しておりますし、それからだらだらと過去からだという、そういう発言もございましたが、委員会等で申し上げているのはですね、朝英の時代からですね、その兵士の処理についてどういうふうにやっていたのか、もう探しようのない条件で来てたという中で、頭数が減っている分、指定管理の者に責任を負わせるということは、実数が把握できない上に、そういうことになると、指定管理者にも責任はあるといえども、どういった頭数になるか、そういうことも検討がつかないというようなこともですね、現実には隠さないでですね、委員会の中で報告を申し上げておりますし、その中でも、長としてのお詫びを申し上げていると。いうふうに私は認識しておりますので、ご理解をいただければと思います。以上で終わらせていただきます。
8番大阪照夫君。
僕今中長に言ったことで、隠してるって言葉は言いましたか。隠し続けてるとか、そういうことは僕証言してないと思うんですけど、どうですか。
町長熊井久彦君。
議員から今隠しているという発言はしていないんじゃないかということでございましたので、確認、内部で確認しましたところ、まあそういう発言ではなかったということでございますので、お詫びを申し上げて訂正をさせていただきます。
8番大阪照夫君。
それでは、まあ、2点目に移りたいと思います。まあ、2点目では、まあ答弁書の中ではですね、指定管理制者についてですね、まあ、町の描いていることができなかった、あるいは、まあ、そういうこと、いろんなことを考えたら、まあ、今後も直営でいくというふうな答弁でございます。まあ、そうすると10年間の指定管理のこのこれはですね、やらなければよかったのか、あるいは町としてね、プラスには全くならなかったのか、このどうなのか、その部分の検証っていうのはされたのかとか、ちょっと伺います。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まず指定管理を行ったことに関しての検証ということで、ございましたが、まあ、特段、指定管理10年間ですか、やった結果といった部分を、まあ、その検証という形はしておりませんが、まあ、その直営に戻すにあたっては、まあ、これまでのその10年の約10年ですか、部分を踏まえた上で、最終的に答弁で申し上げてます通り、まあ、町の方針というところら辺を協議した中で、まあ、指定管理者ができなかったということでありますので、まあ、そういう形になっているというところであります。
8番大阪照夫君。
では、指定管理をやったことは町にはプラスにならなかったというふうな解釈でよろしいですか。
農林水産課長伊藤正則君。
あ、すいません、そのプラスになったかどうかといった部分がちょっと答弁漏れておりました。まあ、そのプラスになったかどうかといった部分は、それぞれ、まあ、指定管理において、ブランド力が、向上していただいたりとか、もちろんプラスになっている部分もありますし、まあ、その最終的に町の方針として、まあ、贈答がなかなか進まなかったとか、まあ、町民還元がなかなかされていなかったというようなところに関しては、まあ、町の方針とはなかなかやっぱり合っていなかったというところでありますので、一概に指定管理が、間違っていたかとかといった部分については、そうとは考えておりません。
8番大阪照夫君。
指定管理制度については今後は、まあ、考えていないという答弁ですが、まあ、これからもずっとそういう考えでいくということでいいですかね、確認の意味で。
農林水産課長伊藤正則君。
まあ、現時点においては、直営に戻って、その直営に戻った当時の方針というか、その時の考え方に基づいて今動いておりますので、現時点においてはもちろん指定管理は考えておりませんが、この先、指定管理を行わないのかといった部分につきましては、これからの運営方針を踏まえた上で、そこも含めて多分考えていくことになるのではないかなとは思っております。
8番大阪照夫君。
まあ、ぜひ、ね、いろいろと
考えていただきたいと思います。そこでですね、名誉牧場の運営に関してですけれども、まあ、予算関係なんですが、まあ、運営するということになると当然お金もかかるわけでございますが、まあ、直近の3年間の、まあ、予算ちょっと調べ予算ですよ予算額を調べたんですが、まあ、総額でいうと3年間ですよ、9,655万4,000円、これが3年間の計上予算です。まあ、これの中にどの補助もあると思いますが、やはり年々相当ね負担になってきているんじゃないかと私は感じているんですよね。まあ、このことについてですね、町はどのように認識しているのか、さらにこの3年間で9600、約3000万ちょっとずつかけてて、その経済効果とかその成果、まあ、どういうふうな部分で現れているのか、目に見えては現れているのか、まあ、その辺をちょっとお聞きします。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まあ、3年間の費用が、まあ、9600万ということで、まあ、ちょっと自分の今手元に3年分の積み重ねている部分がありませんので、ちょっとそこの部分についてはあれなんですけれども、先般8月の常任委員会でも申し上げていますが、まあ、大体人件費を除いて、単年度あたり1600万くらいというところで、まあ、収入につきましては、まあ、ふるさと納税を含めて約600万くらいありますというような説明を確かさせていただいたかと思っております。まあ、そうなりますと、まあ、単純に収支でいきますとかなり1000万くらいのマイナスにはなっているというところへんではありますが、まあ、その部分を経済効果として、まあ、目に見える形でどの程度、まあ、あるのかといったところへんのご質問があったかと思いますが、まあ、はっきりとした数字として申し上げることはできませんが、綿羊祭りですとか、まあ、様々な部分での町に対する進行具合というのはもちろんあるとは思っております。ただそこを具体的に示す部分が当課としても持ち合わせておりませんので、その時の常任委員会の中でも、その後の一般質問でもご答弁確か申し上げたかと思いますが、離島振興ですとか観光振興に果たす役割ですとか経済効果を検証をできるだけしつつ、方向性は考えていきたいというような確かご説明を申し上げて、今もその通り思っているところであります。
8番大阪豊郎君。
次に、まあ聞いてる時間がないんで、町民の還元への還元なんですが、まあ、収支のバランスも考えて必要だとやってます。で、羽幌町に お店に卸して、まあ、通常販売してますよ。で、僕が、まあ、聞いたのは、例えばですよ、市別の綿羊は市民に1回、ね、割安で年1回販売してる。また池田町の十勝ワイン、サラフス村のホタテ、厚岸町の牡蠣、高橋市の例えばですよ、玉ねぎなどは、あげれば全土で切りはありませんが、本当、全土各地で地元産のね、食材を通年、あるいは年1回の、まあ、町民への無料配布だとか、還元、安く売るとか、そういうことをされてるんですよ。羽幌町はその名誉についてね、そういう何かを取り組むというか、そういうようなものは考えてないと伺います。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まあ、町民還元というところへんで、今大阪議員の方から、まあ、多市町村の部分で、まあ、無料配布ですとか、そういった部分を行っているというところへんで、まあ、本庁につきましては答弁でも申し上げてますが、基本的には、町内飲食店向けの部分について、まあ、半額で提供させていただいて、で、まあ、その部分で、町民の方が、まあ、約半分くらいの方が食されているというところへんも一つあります。あとは、まあ、販売店向けの部分としては価格的な部分で市別さんとの部分でちょっと若干割引といった部分ができていない部分がありますので、まあ、そこについては、まあ、今後検討していかなければならないのかなとは思います。ただ一方で、たくさんの 方からもご指摘のある収支のバランスといったところへんも、まあ、公共的な事業としてやっている以上は、やはりそこの部分も考えていかなければならないというところも事実でありますので、まあ、なかなか、満足のいく町民還元ができるかどうかといった部分は難しいところもありますけれども、できるだけ直営に戻した趣旨にもあります通り、あの町民の方に少しでも還元できるような部分というところへんは、今後も継続して考えていきたいというふうには考えております。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、あの町民のためにですね、ヤギシリ名誉が、まあ、気軽に食べれるような年に1回でもいいですから、あの計画を立てて実施してください。で、次に3点目に移ります。あの町のね、目標とか指針とかっていうのは、まあ、前々からそのいろんな委員会とかっていろんな部分で、町長の執行方針、行政報告等で、まあ、今後の見通し、計画がもう毎年示されておりますが、ただほとんど目標にね、まあ達しなかった。それはなぜかというと、閉止問題もあって、あるいは等数乖離もあった。で、私はすべて計画倒れで頓挫したと思いますが、町長そう思いませんか。
町長小林久彦君。
私はそういうふうには思っておりません。
8番大阪照夫君。
思ってないと言われるとあれなんですが、私はそういうふうにね、計画倒れは全部すべてね、いろんな問題が起きて、あのうまくいかなかったのかなって。販売も含めてですよ。で、まあ、市管理もやめた、直営になった。で、これからは良くなるのかなって期待はしてるんですけど、まあ、その辺の計画倒れについて、あの再度私はしたんじゃないかと思うんですが、町長はそういうような認識がないんですか。
町長小林久彦君。
はい、まあ、計画倒れって、ね、おっしゃったんでまだ間違ったら失礼になるから確認させてもらいましたけど、委員会でも申し上げました通りですね、容赦羊の小屋ですね、それとあの牧草を入れる小屋ですね、その牧草を入れる方につきまして、道の補助をもらっておりましてですね、委員会でも申し上げたんですけど、それがまだまだ耐用年数といいますか、使わなきゃないという時間があります。そして、先ほど課長からも出たかと思いますけども、一番最初にもうずいぶん昔の話して、また笑われるかもしれませんが、離島振興ということでですね、漁民のためのまあそういう出場を買ったらはということでずっと来てたわけですね。それでその中でまあ歴史が変わってですね、まあ利益は出ないもののですね、先ほど出ました標津の名誉もですね、羽幌からいいなということで行ったというような経緯もあります。それから滝川かの新徳が辞めた時にはですね、羽幌に任せるからと、要するに島はスクレーピーが出てないから、種羊として頼むというようなことでも、現在も来ているわけで、そういったさまざまな部分もですね、勘案しながらやっていかなきゃいけない、羊牧場というふうに考えております。それから議員からもその観光面で、花と一緒にですね、頭数を減らしてというようなご意見もいただいておりますが、そういった部分もですね、やはり、島から、ヤギシリ島からですね、手売りを見える名誉牧場の景色もですね、大変人気もあるというようなことからですね、一概にその収支だけでいくと、まあやめてしまえよと言われても、はいそうですねって言わざるを得ないようなところもありますが、離島振興といったさまざまな、先ほど申しましたそういったことをですね、抱えている牧場であるということもご理解をいただいた上ですね、今後ともご指導をいただいてご理解をいただければと思っております。
8番大阪照夫君。
もう時間もね、私気にする方なんで、まあ、ちょっと最後に近くなったんですが、実は8月18日私ヤギシに実は行って牧場を見てきました。久しぶりに、今久しぶりってわけじゃないですけど、僕2年間島にいたんで、飼って知ったところなんですが、で現実今年行って見てきたんですけど、この先ほど来から言う観光資源、まあ、離島振興の振興ね、観光振興、離島振興の役割が大きいと、まあ、再三言ってます。でもね、現実 町の方で町長 も見てきたのかどうかは分かりませんが、今年見に行った時にはね、まあ、本当に案内の看板もないし見る場所もないで、僕は勝手知ったら場所ですから見れますけど、で一般の観光客なんて一人もいなかったし、で見るって言った時に見るところは大使場の大使が山積みになってですね、名誉なんて全く見えなかったと、ね、僕はもう見るところ知ってますからあれですけど、まあ、そんな現状でね、もうましてやコロナ禍、大変この難しい世の中に今これからなってきます。で当然酪農学園からの応援 もう来年も下手すると難しいと思います。でそういう現状を捉えてね、やはりもう花畑牧場に今ちょっとさん言われたんで言うんですけど、まあそれはなんかやらないということで閉店する考えはないって、私は非常に残念ですよね。で他の地区も結構花畑を併設してね、やってるところたくさんあります。で羽幌の八木市だけがねするんでなくて、いろんなところがあればあるんで、まあそういうところをぜひ参考してですね、そういうところも視察をするということもね、まあ、僕は見てますけど、市別でもね、滝川でも、それから十勝のチャロっていうところがあって、そこもやってるんですよね。ですからそういうところもやっぱりきちっと視察してね、ただ単に名誉だけでね、八木市を生かすんでなくて、そういうこともこれから考える必要が僕はあると思います。それから確かにね、八木市はね、もう知って通り、温子林も素晴らしいし、羊の肉も食べれる、まあ、日本海の夕日もきれい、いろんなことで PR はできる、そしてですね、夏季限定の今さ高速船3割引もね、やられてるわけですよ。だから観光名においてもですね、いろんな意味で、まあ、有効活用、まあ、牧場も含めてね、花畑も閉店することによって有効活用できるんじゃないかと私は思ってますよね。で将来に向けてね、やはりそういうことも考える必要は僕はあると思うんですよね。ぜひそのことについてですね、再度、まあ、ご検討を願えるかどうか伺って終わりたいと思います。
町長熊井沙樹君。
すいません、ちょっと笑みがこぼれてしまって、まあ、なかなか、腰が重いというとまた叱られますが、今後ですね、八木市の名誉牧場の発展を考えて花畑を併設するようなそういった考えはないかというご指摘を改めていただいたので、改めて同じ答弁では申し訳ございませんが、ここで申し上げているとおりですね、現在3名体制で大変いっぱいいっぱいのところをやっていると思います。私も今年はですね、名誉お祭りが中止になっていけないかなと思ったら、駐在所の開所式がございまして案内いただきましたので、行ってきました。八木市には、所長がですね、町長って、診療所も見てないでしょうと、今年は来てないから名誉牧場も連れてってやるからって、それで、見せてもらってきました。町長に回ってきました。今年は放牧の回数が多いのかですね、私が今まで見た名誉ではですね、一番きれいな名誉でありましたのでご報告いたしたいと思います。まあ、そんなところでですね、人数としてはいっぱいいっぱいの体制でやっておりますので、まあ、それ以上余裕と言いますかね、そういうものができるようになりましたら、またですね、議員の言葉も思い出しながら体制を取りたいと思いますが、現状では非常に難しいので、やるということを何ですか、格言といいますか、肯定できるようなお返事は難しいのでご理解いただきたいと思います。
一番大阪太郎君。
そういうことで花畑はまあこれから、ね、先どうなるか分かりませんが、ぜひですね、やっていくような方向で、ね、考えていただきたいと。で最後にもう一点だけで、まあ、これは閉止問題、それから頭数の改善問題、不透明なところ、まあ、責任問題もね、先ほど来聞いても全くこの回答はね、私は納得していません。ですが、まあ、それからアンケート調査のところでも、議会のですよ、アンケートとした結果ですもんね、その中でも、やはり先人の、まあ、苦労というか、八木市で名誉をね、58年間ですよ、 ね、やって本当に苦労して やられてこれだけのものにしたっていうのは大変私は感謝もしてますしご苦労様を申し上げて、ただいろんな意見を総合するとやはりその財政面これからの面を考えたら、まあ、花畑をやって、まあ、現状維持程度で総数を減らさない程度でね増やさなくて増頭しないでねで3名体制だ3名体制2名体制だ2名体制でできるような面用のなんていうの牧場にしてですねやっていけばいいんじゃないかという意見もあります。で最後にねいずれは例えばそういういろんな例えば状況によっては牧場の例えば閉鎖なり縮小なりをね考える時期が私は来るんじゃないかと思うんですけど今現在のところをね町長の考えとしてまあ将来のことを聞いてもあれですけどまあ牧場の閉鎖なり縮小なりをねしながら例えば花畑をやるとかそういう考えはないですか。お聞きします。最後に
時間ですので最後の答弁させていただきます。
はい、
町長小林佐伯君。
はい、最後のご質問ということでですね再度またこれからの継続ということで、規模を縮小して花畑など観光客に喜ばれる施設にしたらどうかということでございますが、私もですね任期はあと2年と、3期目はどうなるかまだ分かりませんのでこの任期中は先ほど申し上げました牧草の倉庫ですねそういったものの、まあ、続けなければならないという道とのそういった約束もありますので当面はこの3名体制で羊の飼育ということに尽きるのかなというふうに思っておりますのでご理解をいただきたいと思います。